長崎市議会だより、ナンバー192、2025年11月1日、39ページ。長崎市議会だより、ナンバー192、令和7年11月1日発行、編集、発行、長崎市議会事務局、郵便番号 850-8685、長崎市魚の町4番1号、電話 095-829-1200、直通。表紙の説明。長崎ピース文化祭2025開催中。2025年9月14日から11月30日。やぶさめをしている写真があります。長崎やぶさめ保存会。表紙の説明終わり。主な内容。令和7年9月定例会の概要。一般質問。議決結果。常任委員会における審査の主な内容。人事、陳情など。9月定例会の概要。令和7年9月定例会を次の通り開催しました。9月5日、本会議、議案上程、委員会付託。9月10日から11日と16日から17日、本会議、市政一般質問。9月18日から19日と22日、24日、常任委員会。9月25日、特別委員会。9月29日、本会議、委員長報告等。各種使用料、手数料改定にかかる議案を可決。市の施設利用や手続きにかかる使用料、手数料について、受益者負担の適正化を図るため、関係する条例を改正する議案を可決しました。なお、使用料及び手数料の改定にあたり、適切な対応を求める意見書を可決し、議会から市長へ提出されました。各種使用料、手数料の改定については、令和8年4月以降、新たな料金が適用される予定です。一般質問。質問した順番で掲載しています。各議員名の下にある二次元コードから質問の映像をご覧になれます。自民創生、沢瀬瑞樹。二次元コードがあります。平和公園スポーツ施設の再配置。問い。長崎南北幹線道路整備に伴う平和公園スポーツ施設の再配置については、各施設の移転先を決定し、各施設の再整備に向けて検討を進めていると聞いているが、スポーツ施設の移転にかかる県からの補償費と、建設にかかる国からの補助金制度活用のための協議状況を伺いたい。答え。県は令和6年度末から各施設の移転補償のための建物調査に着手しており、現在、補償費用の算定が進められている。本市は補償費の早期提示を改めて県へ要望しており、補償費の概算は今年度末までに提示される予定となっている。また、移転後のスポーツ施設の整備は本市が実施するが、補助金を最大限活用するため、国土交通省の補助金制度の活用を検討している。補助金の活用には、国から具体的な施設の整備計画が求められているため、整備計画の策定後、速やかに国や県と協議を進めていく。市民クラブ、池田明子、二次元コードがあります。本市の障害者雇用促進。問い、6月議会で市が障害者雇用の対象を身体障害者に限定することは法律の趣旨に反するので制限をなくすべきと指摘したところ、まだ受け入れ環境が十分に整えられていないという答弁だったが、 8月の採用試験の募集から、精神障害者や知的障害者にも対象が拡大された。この急な変更の理由は何か？答え、議員からの指摘や長崎労働局からの助言も踏まえ、他都市の事例などを確認した上で、障害者雇用のあり方について検討したもので、障害のある方の申し出に対し、一つずつ対応しながら、正規雇用に関する取り組みを進めることが最善であると判断し、今年度の採用試験の募集から、すべての障害のある方を募集対象とするよう見直した。障害のある方が能力を発揮し、長期的に安定して働き続けるために、引き続き職場環境の充実に努めていきたい。公明党、久康氏、二次元コードがあります。未来の平和活動展の反響、問い、8月に開催された未来の平和活動展では、教育版、マインクラフトを使ったワークショップなど、新たなデジタルコンテンツを活用した体験型学習が行われたが、反響はどうだったのか。答え、この企画展では、小学生の親子25組が被爆前の長崎の街並みを再現するワークショップや、高校生が AI を活用して、戦前戦後の白黒写真をカラー化する取り組みを実施した。参加者からは、得られた知見を生かして継承していきたい。カラー化した写真を見ると、より現実的に感じる。この活動を続けるべき、などの感想をいただいた。この企画展は、最新のテクノロジーを活用し、被爆の実相を効果的に伝えるとともに、若い世代が長崎の記憶を未来へつなげる意識を持つきっかけとなるものであったと考えている。自民創生、山崎武、二次元コードがあります。長崎市 DX 推進計画の進捗。問い、令和7年3月に長崎市 DX 推進計画が改定されたが、第1期からこれまでの具体的な取り組みについて伺いたい。答え、本市においては、引っ越しや子育てなど、市民に身近な手続きのオンライン化を優先的に進めてきた。その他、長崎マップの拡充をはじめ、市ホームページと公式 LINE のリニューアルにより、市民がスマートフォンから得られる情報やサービスを増やし、市民の利便性の向上に努めている。さらに、自治会のデジタル化支援、高齢者向けスマホサロンの開催、学校教育でのAI 型教材の導入、長崎大学と連携した子ども向け最新テクノロジー体験の場の提供など、市民生活の DX を推進する取り組みを行っている。今後も長崎市 DX 推進計画に掲げる施策を実現し、市全体の DX 推進に取り組んでいく。市民クラブ、野口達也。二次元コードがあります。広域的な赤潮対策。問い、立花湾における赤潮は、湾内での発生もあるが、有明海や八代海からの流入もあることから、立花湾の赤潮を未然に防ぐためにも、熊本県との連携を図るべきだと思うが、本市の考えを伺いたい。答え、立花湾の赤潮発生には、有明海や八代海からの流入による影響もあり、広域的な取り組みが不可欠であると認識している。昨年度は長崎県、熊本県、鹿児島県の3県合同で国に対し赤潮被害対策の緊急要望を行ったほか、今年度は熊本県選出の国会議員にも要望活動を行った。さらに、長崎県と熊本県の関係機関との間で情報共有を図っているほか、熊本県内の漁協とも協力し、八代海の養殖場にも観測機器を設置するなど、有害プランクトンの発生状況を迅速かつ広域的に把握できる体制を整備しており、今後も連携を強化していきたい。 市民クラブ山谷義弘、二次元コードがあります。ファミリーサポートセンター事業、問い、子育てサポートを依頼するお願い会員からは利用料が高い、依頼を受ける任せて会員からは報酬が低いとの声が聞かれる。市の公費負担により利用料の減額と報酬の増額を行うことはできないか。答え、ファミリーサポートセンター事業は優秀ではあるものの、ボランティアとしての性格が強い活動であると認識している。同事業は地域住民による子育ての支え合い活動として非常に重要なものであり、報酬や利用料金のあり方については課題の一つであると認識しているが、公費負担による報酬の引き上げや利用料の減免には財政負担も伴うため、他都市の状況等も踏まえながら、今後の制度のあるべき姿を検討していく。新生未来、平武、二次元コードがあります。大井出川を活用したコミュニティ作り。問い、なめし地区の大井出川は、大神宮交差点付近の整備がおおむね完了したとのことだが、現在は雑草が生い茂り、立ち入りを制限していると聞いている。こうした状況で、大井出川を子どもたちが遊べる地域コミュニティ作りの資源として、どのように活用していくのか伺いたい。答え、現在は安全対策が必要なため、一部で立ち入りを制限しているが、令和8年度中に安全施設の整備を行い、立ち入り制限を解除する予定である。魚が住み、自然と触れ合える環境は、なめし地区の新たな資源になると考える。この環境を家族や学校での学習の場、体験の場などとしてより多くの地域の皆様に活用していただき、今後も活用について意見交換しながら地域コミュニティ作りにつなげていきたい。日本共産党大石文樹、二次元コードがあります。高校生世代の子ども福祉医療費の現物給付。問い、高校生世代の子ども福祉医療費は償還払いでの支給であることから、申請手続きが市民の負担となっている。令和8年度の制度見直しにあたり、県が現物給付を実施しなかった場合、市が単独で現物給付を行うべきと考えるが、見解を伺いたい。答え、市独自で子ども福祉医療費の現物給付を実施した場合、約8000万円の増額が見込まれるため、子ども・子育て施策全体の中での判断が必要であると考える。県においては、令和8年度からの支給方法や、県補助のあり方について、今年度中に明示するとしており、県知事から、現行の償還払い方式は手続きが煩雑であり、県民にとって利便性の高い制度が望ましいという発言もいただいている。本市としても引き続き県に対して現物給付化の実現を強く要請していく。公明党山本信之、二次元コードがあります。公共施設エレベーター維持管理への専門業者導入。問い、公共施設エレベーターの維持管理を一括して専門業者へ委託することで、コスト削減及び統一的な維持管理体制による効率的な管理とリスク低減が見込まれると思うが、市の見解を伺いたい。答え、公共施設における一括した維持管理の実施は、事務の効率化や安全性の向上、コスト削減等も見込まれ、有効な手段であると考えており、現在は学校施設の包括施設管理業務委託や、触れ合いセンターなど一部の施設において、エレベーターの保守点検業務の一括発注を行っている。その効果を踏まえ、エレベーターの維持管理にかかる専門業者への一括管理の導入については、 現在の各公共施設のエレベーターの管理状況の整理や、費用対効果の分析を行うとともに、他都市の導入事例も参考にしながら、本市の実情に応じた維持管理体制の構築に向けて研究を進めたい。自民創生、梅本健治。二次元コードがあります。人口減少化における若者の定着。問い、若者の定着は本市の重要な課題である。市は若者の声を聞く場である長崎若者会議の今後の方向性をどのように考えているのか。また、若者が定着するための政策をパッケージ化して市民にわかりやすく提示する考えはないか。答え、本市では若い世代に選ばれる魅力的な街を目指すべき姿として掲げ、若い世代を意識した取り組みを進めている。若者が学び、チャレンジできる場として立ち上げた長崎若者会議については、現在、メンバーと今後の方向性の協議を続けており、これからも若者の声に耳を傾け、伴走しながら、より良い学びと挑戦の場になるよう努める。また、政策をパッケージで見せていくことについては、少子化対策やシティプロモーションなどで行っており、引き続き効果的な見せ方を意識して取り組んでいく。自民創生、浅田真吾、二次元コードがあります。国旗掲揚に対する本市の考え方。問い、9月12日に天皇皇后両陛下、並びに、豊宮愛子内親王殿下が平和公園をご訪問された際、公園に国旗が掲揚されておらず、大変残念に思った。また、平和記念式典でも国旗の掲揚がないが、本市の国旗掲揚に対する考え方を伺いたい。答え、市庁舎や地域センター等の掲揚台のある施設では、原則、平日と祝日に国旗を掲揚するようにしている。イベント等では、開催趣旨や目的、主催者の要請等を勘案して、掲揚の判断を行っている。国旗は国民のアイデンティティの証として重要な役割を果たすものと認識しているが、国旗掲揚については、引き続き各種行事の趣旨や施設の目的などを勘案し判断していく。なお、平和記念式典での国旗掲揚をこれまで検討した記録は残っていない。原爆犠牲者の慰霊と世界恒久平和への記念という目的を達成できるよう式典を実施していく。公明党、福沢照光。二次元コードがあります。小児慢性特定疾病医療費にかかる手続きの簡素化。問い、当該医療費にかかる申請や更新の際は、多くの書類の提出や窓口での手続きが必要であり、保護者にとって大きな負担となっている。他都市ではオンラインでの申請を行っているが、本市で導入する考えはないか。答え、本市では、小児慢性特定疾病医療費の対象となる疾患を抱える18歳未満の児童の医療費を助成しており、令和6年度は計418人に助成を行っている。国は今年3月末にマイナポータルでのオンライン申請ができるよう標準様式を示したが、申請書類の一部は依然として紙媒体での提出となることから、これまで本市では導入していなかった。しかし手続きの負担軽減につながることや、他都市での実績があることから、本市においても速やかに導入のための作業を進め、オンライン申請ができる環境を整えていく。新生未来、阿部のぞみ、二次元コードがあります。街中に回遊性を持たせるための仕掛け作り。問い、本市には長崎と一目でわかるフォトスポットが少ない。より多くの観光客に訪れていただくためには、例えば 青森におけるリンゴのオブジェのようにインパクトのあるものを市の施設を中心に配置することで街中の回遊性を高める仕掛けとする考えはないか。答え、フォトスポットの設置は訪問客の回遊性を高め、賑わいの創出に寄与する手段の一つと考えているが、設置場所によっては景観への調和や訪問客の滞留による影響も想定されるため、近隣住民の理解や管理上の課題等が生じる場合もある。そのため、本市におけるオブジェを活用したフォトスポットの導入は、こうした課題の整理を十分に行う必要があると考えている。今後ともご提案も参考にしながら、市内を楽しく回遊できる周遊型観光の推進につなげていきたい。公明党、長尾春文。二次元コードがあります。高齢者等のためのバス停環境の整備。問い、他都市では高齢者や障害者の外出支援のため、バス停へのベンチ等の設置を推進している。高齢化が進む本市でも、全バス停のベンチ環境調査を実施し、誰もが利用しやすいバス停の環境整備を推進すべきと考えるが、市の見解を伺いたい。答え、超高齢社会が進展する中、公共交通の利便性向上は、福祉の観点からも重要と考えている。長崎市地域公共交通計画では、主要な交通結節点の整備を進めることとし、矢上バス停等で待合環境の整備を行っている。その他のバス停は、交通事業者が原則行うものとし、可能な限り上屋の設置等が進められているが、全バス停への設置には地形的な制約等の課題がある。現在市では利用者の多いバス停を対象に調査を進めており、引き続き関係部局や交通事業者にバス停の環境整備の推進を働きかけていく。新生未来、高橋恵子、二次元コードがあります。公園のあり方、問い、本市では公園を利用実態に合わせて廃止、集約していく方針だが、方針や計画に対する市民への周知、説明が進んでいない。また、現在の公園を安全、安心に利用するための課題もある。市は長期的な計画と当面の課題解決の両面を市民に示し、理解を得て進める必要があると考えるが、市はどのように取り組むのか。答え、市では人口減少や少子高齢化を踏まえ、2040年を見据えた公園の適正配置に取り組んでいる。令和6年度に適正配置案を整理し、今年度から地域住民との意見交換を始めている。また、現在の利用についても老朽化した施設が多く、すぐに修繕等の対応ができない場合があり、その場合は、使用禁止や撤去の方針、問い合わせ先等を明示し、利用者にわかりやすく周知したいと考えている。今後も地域の皆様に丁寧な説明を行い、様々な意見を聞きながら取り組みを進めていく。議決結果、表があります。説明、議案ごとに議案番号、議案名、議決結果、各議員の賛成・反対等が記されています。反対及び退席した議員名のみ読みます。また、長尾春文議員はすべて欠席です。なお、議長の岩永俊弘議員は表決に加わりません。まず、会派ごとの議員名を読み上げます。市民クラブ、池田明子、逸話清隆、井上茂久、梅原和樹、木森俊也、中里康則、中山大、野口達也、山口隆之、山谷義弘、自民創生、相川和彦、浅田慎吾、岩永俊弘、議長、梅本健二、柿田忠、 沢瀬瑞樹、武田祐介、山崎武、山下岩木、吉原隆、新生未来、阿部のぞみ、平武、高橋恵子、武次良次、鶴霞、平野剛、前熊正直、森京平、山口正義、公明党、長尾春文、林博文、久康、福沢照光、向山宗子、山本信行、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介、明星クラブ、筒井聖光。議決結果、議案番号86号、教育委員会の委員の任命について、同意、全員賛成。87号、固定資産評価審査委員会の委員の選任について、同意、全員賛成。88号、人権擁護委員の候補者の推薦について、同意、全員賛成。89号、令和7年度長崎市一般会計補正予算第3号、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介、退席者、自民創生、浅田慎吾。90号、令和7年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算、第1号、原案可決、全員賛成。93号、長崎市手数料条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。94号、長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、全員賛成。95号、長崎市付属機関に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。96号、長崎市千歳ピアホール条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。97号、長崎ブリックホール条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。98号、長崎市市民活動センター条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。99号、市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。100号、長崎市庁舎の会議室等の市民利用に関する条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。 101号、長崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。102号、長崎市立学校施設使用料等条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、日本共産党大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党梅本圭介。103号、長崎市税条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。104号、長崎市手数料条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。105号、長崎市科学館条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。106号、長崎市恐竜博物館条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。107号、長崎市公民館条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。108号、日吉自然の家条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。109号、長崎市図書館条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。110号、長崎市民会館条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。111号、長崎市文化センター条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。112号、長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。113号、長崎市障害福祉センター条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。114号、長崎市市民センター条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。115号、長崎市前座地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。116号、 長崎市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。117号、長崎市外目ふるさと交流センター条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。118号、長崎市池島中央会館条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。119号、長崎市離島振興センター条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。120号、長崎市健康づくりセンター条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。121号、長崎市公衆浴場条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。122号、長崎野母崎恐竜パーク条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。123号、長崎市あぐりの丘条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。124号、長崎市体育館条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。125号、長崎市民水泳プール条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。126号、長崎市民アーチェリー場条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。127号、長崎市市民生活プラザ条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。128号、長崎市漁港管理条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。129号、 長崎市高島ふれあい海岸条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。130号、長崎市野母崎高浜海岸交流施設条例の一部を改正する条例。原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。131号、長崎市桜の里条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。132号、長崎市体験の森条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。133号、長崎市植木センター条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。134号、長崎市農業活性化センター条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。135号、長崎原爆資料館条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。136号、出島メッセ長崎条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。137号、長崎市長井隆記念館条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。138号、グラバー園条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。139号、長崎市作動施設条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。140号、長崎ペンギン水族館条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。141号、長崎市亀山社中記念館条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。142号、長崎市博物館条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。143号、 長崎市遠藤周作文学館条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。144号、長崎市ドロ神父記念館条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。145号、出島条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。146号、長崎市旧居留地建造物条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。147号、長崎市中野茶屋条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。148号、長崎市新田案条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。149号、長崎市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。150号、長崎市硫黄島灯台記念館条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。151号、長崎市高島石炭資料館条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。152号、長崎市端島見学施設条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。153号、長崎市軍艦島資料館条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。154号、長崎市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。155号、長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。156号、長崎私有墓地条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、 長崎次世代の党梅本圭介。157号長崎市もみじ谷総裁条条例の一部を改正する条例。原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。158号、長崎市夜間休館センター条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。159号、長崎市診療所条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。160号、長崎市都市公園条例の一部を改正する条例、修正可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。161号、長崎市公園条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。162号、長崎市黒崎海岸有料シャワー施設条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。163号、長崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。164号、長崎市港湾施設条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。165号、長崎市駐車場条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。166号、長崎市二輪車等駐車場条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。167号、長崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。168号、長崎市下水道条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。169号、長崎市池島炭鉱体験施設条例を廃止する条例、原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。170号、財産の取得について、簡易トイレ、原案可決、全員賛成。171号、財産の取得について、学習者用タッチパネル式ノート型パソコン、原案可決、全員賛成。172号、工事の請負契約の締結について、公用車駐車場等建設電気工事、原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。173号、工事の請負契約の締結について、 橋間炭鉱跡護岸施設補強工事。その4、原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。174号、工事の請負契約の締結について、近海中学校改築主体工事。原案可決。全員賛成。175号、工事の請負契約の一部変更について、小島小学校改築主体工事。原案可決。全員賛成。176号、製造の請負契約の締結について、長崎原爆資料館展示更新実施、設計制作施工。原案可決。全員賛成。177号、地方独立行政法人、長崎市立病院機構第4期中期計画の変更の認可について、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。178号、仲裁について、新東工場整備運営事業建設工事、原案可決、全員賛成。179号、新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について、京泊3丁目、原案可決、全員賛成。義5号、使用料及び手数料の改定にあたり、適切な対応を求める意見書について、可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。議決結果、終わり。議決結果及び議案の詳細は、ホームページでご覧になれます。二次元コードがあります。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会、長崎市手数料条例を可決。第93号議案、長崎市手数料条例については、市が徴収する手数料を改定すること、及び徴収時期の明確化、並びに減免規定の見直し等を行うものです。委員会では、各種証明手数料にかかるコンビニ交付の料金を据え置いて、窓口交付の料金を上げることに対する見解について立たすなど、内容検討の結果、一部委員から現行の料金を受益者負担の適正化に応じて引き上げることは、市民サービスの維持に努め、現行の料金を据え置くことを求める立場から認められないことを主な論拠とする反対意見が出されました。一方、コンビニ交付やマイナンバーカードの利用拡大に向けた方策などを庁内で検討してほしいとの要望を付した賛成意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。教育構成委員会、長崎市民会館条例の一部を改正する条例を可決。第115議案、長崎市民会館条例の一部を改正する条例については、同施設の利用料金の基準とする額の改定、及びその他所要の整備をしようとするものです。委員会では、軽スポーツ室における平日及び土日休日の利用料金区分を統一した理由、体感施設に子ども料金の設定がない理由について正すなど、内容検討の結果、市民体育館の練習利用、及び卓球室については、子ども料金の適用がなくなることで、小中高校生の負担が大きくなることから認められないことを、主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。環境経済委員会、長崎ペンギン水族館条例の一部を改正する条例を可決。第145議案、長崎ペンギン水族館条例の一部を改正する条例は、施設の利用料金の基準とする額の改定をしようとするものです。委員会では、家族で訪れた場合にかかる料金の他の水族館との比較や、 子育て支援の観点から見た検討状況、施設の利用促進や情報発信のための減免について、サルクガイドや観光大使等を新たに対象とする一方で、同様の効果が期待できる小中学生や引率者等は減免を一部廃止することの妥当性についてただすなど、慎重に審査しました。その結果、値上げによって利用者の減も見込まれることから、家族割などの新しい料金体系を検討してほしい。家族連れは情報発信に寄与すると考えることから、減免の対象としてほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。建設水道委員会、長崎市都市公園条例の一部を改正する条例を修正可決。第165議案、長崎市都市公園条例の一部を改正する条例は、都市公園の使用料及び利用料金の基準とする額の改定をしようとするものです。委員会では、長崎市平和会館において、空調設備等の料金を使用料に含めたことで、使用料が大幅な値上がりとなっていることから、これまでの空調設備等の利用実績や利用者への事前の説明状況について正すなど、慎重に審査しました。その結果、空調設備等の料金を使用料に含めたことで、これまでの使用料から最大で約 14.5 倍の上がり幅となり、空調設備を利用しない人がその費用まで支払わなければならないことから認められない等の理由により、5名の委員から連名で、平和会館の使用料において、空調設備等の料金を使用料に含めた料金設定から、使用料の改定分のみを増額する料金設定に改めようとする修正案が出されました。その後の討論で、平和会館以外の施設においても、空調設備等の料金が使用料に含まれていることから認められないなどの反対意見が出された一方、今後は施設の利用実態に応じた対応を行ってほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で修正可決しました。陳情。委員会審査を行った陳情は次の通りです。一般社団法人、長崎国際観光コンベンション協会、NITCA と長崎市の関係性におけるガバナンス及び運営構造に関する問題点の指摘と改善を求める陳情。環境経済委員会、亀山社中記念館の入館料改定に関する陳情。環境経済委員会、人事、次の人事案件について同意することに決定しました。教育委員会の委員、北川栄太氏、再任。固定資産評価審査委員会の委員、山内邦彦氏、再任。人権擁護委員の候補者、井口元孝氏、新任。沢谷修造氏、再任。白川歩氏、新任。馬場時子氏、新任。議員派遣。次の通り各都市へ議員を派遣しました。セントポール市姉妹都市提携、70周年記念公式訪問団への参加。派遣期間、令和7年8月21日から8月26日。派遣場所、アメリカ、セントポール市。派遣議員、相川和彦、井上茂久、向山宗子。夜景サミット2025 in 台湾への参加。派遣期間、令和7年9月30日から10月3日。派遣場所、台湾。派遣議員、木森俊也、前熊正直。その他、 社会福祉法人等無報酬役員届出書の提出。長崎市議会議員政治倫理条例に基づき、6月23日に森恭平議員から届出書が提出されました。11月定例会の予定。日程は変更となる場合があります。11月25日火曜、本会議、召集日。11月28日金曜と12月1日月曜から3日水曜、本会議、市政一般質問。12月4日木曜から5日金曜と12月8日月曜から9日火曜、常任委員会。12月10日水曜、特別委員会。12月12日金曜、本会議、委員長報告等。行政視察。表があります。委員会名、日程、視察先、調査事項の順に読みます。総務委員会、委員長班、4月16日から18日、相模原市ほか、相模原みんなのシビックプライド向上計画など、副委員長班、4月16日から18日、金沢市ほか、金沢文化スポーツコミッションなど、教育構成委員会、委員長班、4月22日から24日、札幌市ほか、公立夜間中学など、副委員長班、4月23日から25日、足立区ほか、子どもの貧困対策など、環境経済委員会、委員長班、5月12日から14日、三浦市ほか、海の駅、うらりなど、副委員長班、4月22日から24日、函館市ほか、観光客誘致の取り組みなど、建設水道委員会、委員長班、5月7日から9日、神戸市ほか、神戸ウォーターフロントビジョンなど、副委員長班、5月12日から14日、千葉市ほか、パーク PFI による千葉公園の整備など、旧合併庁活性化対策特別委員会、委員長班、7月28日から30日、鳥取市ほか、地域振興未来会議など、副委員長班、7月14日から16日、呉市ほか、夢づくり地域共同プログラムなど、官民連携あり方検討特別委員会、委員長班、7月29日から31日、横須賀市ほか、官民連携窓口など、副委員長班、7月28日から30日、盛岡市ほか、北銀ボールパークなど、長崎港活性化対策特別委員会、委員長班、7月14日から16日、静岡市ほか、清水港におけるクルーズ船受け入れ施策など、副委員長班、7月23日から25日、福岡市ほか、博多港における物流ネットワークなど、議会運営委員会、7月28日から30日、増田市ほか、議会活性化の取り組み状況など、表終わり。行政視察報告書は長崎市議会ホームページでご覧になれます。二次元コードがあります。次号、令和8年2月1日発行予定。